2014年春、日本のフットボールカルチャーを憂い人知れず立ち上がった二人の革命戦士。ここは東京錦糸町の地下アジト。今宵も肩寄せ合って傷を舐め合う。我らは非力なレジスタンス集団、その名も錦糸町フットボール義勇軍。
さあ、というわけで石崎さん、
いらっしゃいませ。
最近ブンデスリーガーの解説もね、
J スポーツで毎週4試合あの放送やってるんですけども、そのうちまあ大体1試合ぐらいを担当させていただいておりますね。
バイエルミュンヘン知ってるよ俺。
よく存じ上げて
ます。スットガルン
ありますね。ベンツの街ですよ。そうそう、
あとねドレッスでミラモドレッスで知ってるよ俺。
その無邪気な好奇心大丈夫ですけど、ね、そんな木崎さんをお迎えして今日はちょっと相当もうあれやっぱヨーロッパサッカーの、ねうん、こととかいっぱい知りたいだろうなと。相当ぐらいやっぱりサッカーのことをいっぱい知ってる方だったらやっぱり木崎さん自宅いっぱいだろうなと思って僕ちょっとお願いしたんですけど、ね、
やっぱり流行ってますかね。
流行ってますか。
流行ってます。
そうですね、まあ、日本人選手ねたくさん行ってますし、
うん、今ざっくりというブンデスに日本人サッカー選手何人所属してるんですか。
10人以上ですね。ちょっと僕も正確な数忘れましたけども。
増えましたね、ずいぶん。一番最初に行ったのは高原さんとか、最近で言えば。
フランクフルトに行った人でしょ。
最初ハンブルクだったんですね。まあ、2003年。まあ、古くはね、奥寺さんとか。
奥寺さん以来結構久しく。
そうですね。
そう、ちょっと木崎さんはでも結構ね、窮地の1回お会いしてますけど。
世に送り出してくれた人
ですか。そうですね、ナンバーウェブでね、
メジャー誌に出してくれたの
はインタビューさせていただき、
あれそれ以来になりましたね。
そうですそうです。
今回、はい、ロックソーテと
4年ぶりなんですか。4年ぶり
木崎慎也氏が
そう会うのが、4年ぶりなんですね。
まあでもツイッターでよくお見かけしてて時々 YouTube とかで暴れてるのを見て、はい、まあさすがだなっていう。
そうですね、だいぶ暴れてますね。
面白いですね。あのブンデスリーガーの解説されるのと同じお声で、YouTube で暴れてらして。
いや本当その地域リーグのちょっと文化にね興味があったんで今日いろいろ聞きたいなとは思ったんですけども。
意外とあれですか、でも木崎さんぐらい見識のやっぱりワールドワイドな方はその辺も詳しかったり。
いや全くちょっと僕の勉強不足で、うん、あのどんなねことが起こってるか知らないんで教えてほしいんですけど、なんか最近でトピックスあります？
トピックスって言ったらね、うん、昨日、はい、昨日ね、うん、かの有名なホンダロック SC と、はい、昨年度4部を優勝したソニー仙台が、はい、あの当たったんです。ソニーあの仙台で、それもなんと会場が、はい、ワールドカップで日本が負けたトルコとやって負けたことのある宮城スタジアム。はい、今一目惚れスタジアムって言うんですけど、そこを使ってソニー仙台とホンダロック4部の頂上決戦です。
日本がトルコに負けたスタジアムで。
そう。
ちょっと疲れてるんで、はい、多分ちょっとうつろな感じでこんなこと言っちゃってるんですけど、そんなわけないじゃないですか。
いやいや、
JFL でそのキャパでやるわけないじゃないですか。
正直、使い手がいないんですよね、おそらくね。
え、本気で本当にやったんですか。
本気初めてカラーのビジョンに、ね、選手の名前が出てびっくりしちゃって
すごい、ね、
リプレイとかが起こって、
あれどうですかこの感覚。
いやちょっと衝撃ですね。
新鮮な
ロック総統が宮城スタジアム降臨してたってことですよね。
それでお客さんが200人ぐらいしか来てなかったんです。
贅沢な
使い方
貸し切りですね。
贅沢。その辺のコンビニにセル、レクサスでなんか行ったような感じだと、コンビニ1本にジュース買いに行くのレクサス使った感じ。
そんぐらいのギャップがあった。
そんぐらい無駄だった。
それがそう、この最近のトピックス。
最近のトピックス。
ですよね。
それもね、0対0でね、切れ味の悪いカウンターの打ち合い。お互いが。
切れ味の悪いカウンターのこと、なんて言うんでしたっけ、
生クラカウンターの打ち合いを、こう、お互いがして。
ちょっと木崎さんのペンが全く動かないですね。
カウンターって最近気づいたんだけど、はい、相手のスピードが速いほどカウンターって効くんだよね。あのボクシングでも何でも一発ガッて入るスピードが速いから、
こっち
だからカウンターのスピードが速ければこっちのカウンターも勢いよくカウンターだから上がってるから速く効くんだけど、お互い生蔵同士だから切れ味がないんだよね。
そう思われます。ちょっと僕ら喋るのが面白いですね、この2人に。
いやいやいや、それはちょっとね、斬新なこう戦術論が
そう
その
戦術本に記事とか出されてますから、バイエルンの。
いや、なるほどなっていう気づきですよ本当に。このカウンターが効かない、カウンターならない、
カウンターが効かないんで、
両者
両者、
出足が悪いと崩れてないっていう、
最初の戦術論を2人で語ってもらって、カウンターについてちょっと。
いや、これ確か日本の問題点で、カウンターで出すぎちゃってやられるっていうのはイタリア人指揮官とかよく、指摘してるところなんですよ。日本はちょっとイケイケですぐ取り返そうとして出て行き過ぎだと、それをちょっと今指摘された気がしましたね。ロクソートに。
そうでしょ。ほら、そうなんですよ。
そう、ロクソート言いたかったのそういうことです
。そういうことよ。
向こうが生クラだとカウンターならない。
ならない。
非常に戦術的に高度な戦いとも言えますけどね。
高度。
隙を見せない。
いや、だから
おかしくして返しちゃうかもしれない。
ゼロゼロでね、終わって。お互いのサポーターとお話しして、まあ、ゼロゼロでよかったよねっていう話でこうちゃんちゃんと終わるっていうね。一応ソニー仙台さんは、勝ちになっても勝ったとしても優勝しても、まあ、昨年度も優勝してるんですけど、うん、G3 に上がらないんですよ、企業チームですから、ね、だから我々も優勝しても上がらないから、そういったチームが上位にこう、うん、行っちゃうと、バンラーレ八戸とか、うん、奈良クラブとか J リーグを目指してるチームを蓋すること
になるので、うん、おー、なるほど。
だから通常は僕ら業界でいうと、ソニー仙台さんは表門の門番、
うん、
我々は裏門の門番っていう、うん、で上位が取りこぼしたところを下から買っていくっていうのがうちらの裏門の門番の仕事なんです。今年ね、その順位が、ね、逆になってるんですよね。ホンダロックはね、ちょっと調子がいいんですよ。門番の中でなぜか今首位になってる、
うん、
そうですね。
そうなんです。で、首位 の, FC 大阪という昔フロンターレにいたジュニーニョとかがいる。
あ、そうなんですか。
そうなんです、うん、そういうのがいるところと、まあ、引き分けたり、バンラーレ八戸に、バンラーレ八戸は芸術的だったんですけど、ちょっと聞いてもらってもいいですか。
はい、ちょっとぜひ聞きたいですね。
途中で退場者が出ましてですね、
はい、
残り前半で10人で戦ってるホンダロックが、シュート1本で 1-0 で勝ったという、
うん、
スーパーうんこ守りを見せたっていう。
ちょっと、うんこ守り
ってのは専門用語
でしたから、
戦術用語ですから
ね。戦術用語、
これ重要な戦術用語です。
そうかそうか、我々の業界ではですね、ドン引きして守るってことをですね、はい、うんこ守りっていう。
あ、そうなんですか。
統一して用語になっております
。
それが
普通 のディフェンシブな戦術と何が違うんですか。
ね、守るっていう、うん、絶対守るっていう、攻めないっていうか、
ね、もう何ですか、もう向こうリスペクトをしきってってことですよね。それをファン側から言うときに、なんていうんですかね、ネガティブじゃなくてポジティブに誇りを込めてうんこ守る
っていう。あ、誇りがこぼってるんですか。
そうそう、魂が入ってないとうんこ守りじゃない。
え、そうなんですか。
そうなんです。
それちょっと悪い意味で使ってるかと思いきや、ポジティブな意味
で。ポジティブ。今日はうんこ守りを
勝ちます。例えばホンダロックで言うとどういうシチュエーションの時に
相手が首位のチームとかがあるんですよ。おうおう、うちは勝ち点1取ればいいんです。だから 0-0 で勝ち点1を奪いに行く時はがっつり引いて、
うん、
あれっていうぐらい人がいるっていう、もう攻めても攻めても行っていくというような状況の時に、監督が今日はうんこ守られてピシッと。
監督が言うんですか。
監督が言う
んです。監督が言うんですか。
監督じゃない。
監督が今日はうんこ守りで行きますというふうに言うんで、よし、今日は
そのオフィシャルワードだったわけです
ね。そう
です
ね。
ちょっとこれね、ちょっと僕勉強不足で恥ずかしいですけど。
そんなことないんですけど、ちなみにうんこ守りが成功している状態をカッチカチって言うんです
よ。カッチカチのうんこ守り
乾燥した状態になってるわけですか。
ちょっと趣味
で、 3点とか4点とか言うと今日は弁が緩い表現もし
ますちょっと一回お聞き直しというかリスナーの皆さんのために、はい、そうですね、あの最近のこう守備のトレンドみたいなのっていうのはどういう感じなんですか、ヨーロッパの方
で。やっぱりもう前線から激しくボールを奪いに行くと、はいはい、まあ、高い位置からプレスをかけるっていうのが最近のね新しい守備の戦術だと思うんですが、
解説聞いてるみたいですね。
もう逆にそこまで攻める意識が全くなく、監督自らうんこ守りだっていうのは、これ世界の中でも新しいトレンドとも言えますね、うん、
最先端に行ってるわけだよ、我々は。
ちょっとあの先端と上まで見すぎてちょっともうあの分かんなくなっちゃって。
でも実際その
逆に新鮮な価値観なの
かな、まあ、どうなんですかね。僕そのブンデスの状況分からないですけど、はい、まあ、一部がブンデスリーグ、
はい、
2部から上がってきた、
ブンデスリーグ2部ですね、
ブンデスリーグ2部から1部に上がってきた段階で、うん、そんなにやっぱりその力量的にトップに行けそうじゃないよっていうチームも上がってくることがあるじゃないですか。
多々ありますね。
でそういうチームって基本的には残留が目標
になるんですか。そうです、もう残留目標ですね。
そうなってくると、例えばバイエルンだとかそういったいわゆるどこが強いの、
まあ、
ドルトムント
とか、はい、3個ぐらい引いてほしかった。
え、
残念。
何が
バイエルン、ドルトムント、うん、あとあの何でしたっけ、
ヘルタベルリン、
あ、今年いいですよ、今年強い
ですよね。あのチチャリーとかやるところでしたっけ、
あ、レバークーゼンとか、
あ、レバークーゼン、あ、ファイバーのマークだよね。
バイヤー、はい、サイバーではないかですね、はい、
あの
アスピリンのメーカー、
JFL でいうとどのぐらいなんですか、その3チーム。
今でいうと FC 大阪と八戸とやっぱホンダ FC ですかね。我々はホンダサマー FC って言わないとお客様なんで、ね、
そうなんですか、
下請けなん
で、ね、そうなんですか、そうそうそう。でそこの試合の時はじゃあどういう関係があるわけです
か。一応あの試合させていただきますという、
勝っちゃったりしたら、
勝っちゃったりしたらすいません、勝っちゃいましたデーヘっていう、ホンダサマー FC、
ホンダダービー下請けの立場なんで、
そうそうそう、
まあ、ドイツには
ない
下請けは聞いたことないですね。
なんかね、フォルツワーゲン、ポルトの下請けのクラブとか
フォルツワーゲンの鍵作ってる会社なんですね。
あの企業チームが、まあ、ほぼなくて2チームだけですね。フォルツワーゲン、ボルスブルクと、まあ、バイアレバークーゼンで20年以上続くとその特別な存在を許されるということで、一応企業チームは禁止されてるんですよ。ただ20年以上クラブを運営してたとこは特別に認めますよってなってるんで、じゃあホンダロックはどうなんですかね。
ホンダロックはもう余裕でリーグ上がれますね。
クリアしますか、
はい、ホンダ FC
です。じゃこれ J リーグに提案したいですね。20年以上ドイツは続いてるんで、あの続いてれば認められるんで、日本もホンダロックを企業チームじゃなくて固有名詞として認めろと、
いう話したら、みんな大宮とかも俺もって言い始めますから大宮とかマリノス、あ、じゃあ俺もいいっすかって、今更だけどいいっすかってなっちゃう
上がってきたばっかりチームが、
が例えば
そのバイエルンとか
ドルトムントとかやるときってやっぱり引く、
ですね、2つありまして、先ほど言った前からガンガン取りに行った方が勝てるんじゃないかっていうことで、思いっきりもうバイエルンがキーパーからディフェンスにパスした瞬間猛烈にプレスをかけるみたいな戦術のチームありますし、逆に引くんですけれども、運行守りすると多分ファンが怒るんで、ボール取ったらボーンと思いっきり前に蹴ってロングボールでカウンターをするっていうのが、まあ、イングロシャットってチームが今年そうでしたね。
一応うちらもね、カウンターはするんですよ。
あ、するんですか。
するんですけど、切れ味が悪いので、はい、カウンターに見えないぐらい、結果うんこ守りに見えちゃう。
なるほどなるほど、
すっごいある知識とヨタ話が。
いやでもやっぱりヨーロッパの戦術をどんどん、ね、輸入する立場としては、こうやってオリジナルの戦術が生まれてる、オリジナル戦術が生まれてるってことが、まあ、日本の誇りというか、こんな
日本語ですから、
うん、日本の誇りのオリジナルが逆に J1 はヨーロッパを真似してると、逆にその地域の方がそういう JFL の方が生み出されてるっていうのはちょっと驚きですね。これは。
サンゴちゃん、バンバーに、ゴマ 守りってもし登場する
んですか。いよいよ。いよいよ、そういう気
持ちがなく。
僕はあの、そのうち、松木安太郎あたりが使うんじゃない
か。我々の願望なんですよ。もうね、ワールドカップの最終予選で松木さんに言ってほしいんですよ。こがむこ守りだね。
いや、あの、どれぐらい浸透してるんですか、うんこ守りが。
結構ですね。結構ね、ツイッターでうんこ守りで検索するとですね、結構な数しか書かなくて。
全体タイムラインで。いや、ここは木崎さんの力を借りてね、ぜひ。常識のワードとしてその清瀬さんがおっしゃったような日本語で語れるちゃんとした日本語のサッカーの戦術論ですね。ちょっとびっくりした。
あのね、逆に言うとその我々がそのまあ元々ちょっと戦術は最近ちょっと緩やかにその先ほど言ってた前からチェイスしていくっていうような形のうんこ守りに、シフトしつつはあるん
ですけど、ちょっと待って、前線からチェイスするうんこ守りっていうのが
私も聞かれました
ね、聞かれたんですけど、
うんこ飛び散っちゃってる
一応ですね、フォワードはあの前からディフェンスするっていう、はい、あのお約束にはなってるんですけど、そのディフェンスあのする力があまり弱いので結果その引いてるようにお見受けするようなのはなってるんですけど、一番最初にその僕らがこう誤ってその当時の、3部リーグに今4部なんですけど J3 ができちゃったんで JFL って4部リーグなんですけどね、僕らがちょっと事故で J3 あの3部に上がっちゃったことがあったんですよ。ほうほう、あのいろいろ不祥事が
九州リーグから JFL
に、ね、そう上がった時にもあのいわゆる3部の中で不祥事があったがゆえに、うん、そのチームがなくなって僕らが、
繰り上がり当選みたいな
繰り上がりで
そんなことが
本当に言えなかった
の、そうそうそう、補欠で上がっちゃった時があって、はい、その時とかもともと上がるつもりでその戦術組んでなかった、戦術とか、はい、人間をこう、うん、補強してなかったから上がったはいいけど、どういかんせん力不足がもう、もう負ける時は 5-0、6-0 なんです。
なるほど。
でそのまあ、そうは言ってもホンダロックさんってあの宮崎では無双だったような人たちが作ったチームなんですよ。まあ、宮崎選抜の国体とかそういったところでいっぱいこうやってる、はい、そのようなやつらが初めて10連敗とか経験するんですよ、
JFL でね。それはショックでしょうね、選手たちもね。
僕らももう残念だけど選手たちのプライドみたいなのもボロボロになるんですよね、うん。やっぱり会社でも、まあ、1-0 で負けてりゃその、うん、なんていうの会社の中でもまあまあ頑張ったねって聞くけどさ、うん、スコアだけ見れば 5-0、6-0 で負けてるからさ、やっぱり選手たちもなんとかしなきゃいけないっていうふうに思うわけです。やっぱりそうなってくると当時今もは少し緩やかになってますけど、当時の3部ってやっぱり上に行くチームとそうじゃないチームが極端に分かれてた、
うんうんうん、J3 ができる前は、
そうそう、はい、J3 ができる前は極端にあの差があったので、いくらその頑張っても練習時間週に2時間の3日で練習相手するやつが土日で高校生しか報奨とか日商しかいねえとかっていうところで、いかに強化してももうその勝ち点を取るっていうのがね、やっぱ監督その監督自体にこうアイデアがなかったんですよね。そこで生まれたのがうんこ守り
です。発祥、は
い、歴史的な背景もあるんですね、はい、その思わぬ不祥事の繰り上がりの昇格が生んだ戦術だった
と。ちょっとした悲劇なんです。
でも対戦相手に当時
そんな今の話綺麗なねグラフィック誌の記事にならないです
いやこれやっぱね歴史ありですよね。
対戦相手に当時のガイナーレ鳥取栃木 SC とかがもうイケイケで本当 J を集めてるような J
リーグ、なるほど、力の差がありすぎるんですね。
当時の地域リーグから上がったばっかのロックが11に行かない時に生み出された
戦術としては、その当時の監督の監督というか選手の、まあ、
ディフェンダー
のディフェン、あのその当時のプレーしてた岡野さんとかにそう話す機会があったんだけど、やっぱホンダロックとやるの嫌でしたね。
そうなんですよ。
グッとグッと固められ
る、絶対引いてきて攻めてこないから
勝者って昇格するにはこういうチームから絶対勝ち点3取んなきゃいけないのにもう露骨に横守りしてくるから嫌だったっていう
もう勝ち点1でを取りに行くわけですよね。
そうそうそう、
ゴール奪いに行く気はないと。
ない。
嫌がらせですよね。それこそ門番
と。あ、でもね、今バイエルンと対戦するチームでそういうことが起こってるんで、もしかしたらうんこ守りが起こってるブンデスリーガで。ちょっと解説で僕も言わなきゃいけないかもしれない。
これ期待だ。
こんなロッキーでは
仕事なくなります
よ。経歴禁止になりますからね。
ドイツ語で言ってほしいですね。バレないように。
一応ですね、僕らもその対外的にはあの、まあ、ファンとかその選手間の身内の中ではうんこ守りなんですけど、会社ではイモビライザーシステムって呼んで
ます。何すかそれ。
あのホンダロックの最新鋭の鍵がイモビライザーシステム、イモビライザーっていうのがついてる、盗難防止機がついてるんですよ、ね。はい、それを取って新型イモビライザーシステムっていうのは一応対外的には呼んでますけど、
鍵を作る会社だから、はい、おしゃれ
おしゃれに鍵かけちゃってるわけですね、ゴール前に。そうです。じゃあカテナチオのホンダ6番は何でしたっけ。
新型イモビライザーシステム。
なるほど、そういうとこから生まれてくるんですね、用語がね。
その社風とかあの会社のやってることとか歴史が生んだチームのカラーっていうの
も。でも社風がちょいちょい不良が多いんで壊れるんですよね、たまにね、ガラガラってね。だからたまにあの 5-0 で粉砕した、ホンダにこの昨年とかホンダに 5-0 とかで負けたって、やっぱホンダ様には負けちゃうなっていう話になって。
ちょっと話変わるんですけど、はい、私あの鹿児島に行った時に仕事でね、はいはい、ちょっとびっくりしたんですけど、相当の言ってたことは嘘じゃないと思ったんですけど、地元のテレビでユナイテッド、ユナイテッドって言ってるんですよ、
ね、鹿児島のテレビがね、
マンチェスターユナイテッドのこと言ってんのかと思ったら、鹿児島ユナイテッドのこと言ってんですよ。ユナイテッドって言ってるんですよ、地元では。ユナイテッドって言ってるんですよ、普通にですよ、キャスターが。
これは普通だよ。僕も言ってたじゃないです
か。今から桜島見たらちょっと
ちょっと待ってくださいね。あのテレビでアナウンサーの方がユナイテッドユナイテッドって言ってるわけですよ。あのそれがじゃあ何を意味するかっていうと、マンチェスターユナイテッドではなく鹿児島ユナイテッドのことなんです
よ。いや、これって僕鹿児島のテレビだからそうなのかなと思うんですけど、普段から相当はユナイテッドって言えば
鹿児島ユナイテッド、
シティといえば
松井シティ。
ご存知ですか。
いや、ちょっと待って、よくね、マンチェスターユナイテッドのファンに「マンユー」とかって言って怒られて、ユナイテッドで ユナイテッドと言えと、まあ、J スポーツ、プレミアリーグ中継してますけど、やっぱアナウンサーもユナイテッドって呼んでますよね、まあ、それを、まあ、日本でもしかしたら鹿児島の方がそのうちらがユナイテッドだと
思う。日本三大ユナイテッド、
うん、何でしょう。最近ね、ちょっとヒエラルキーが変わってきてるんだけど、カゴユー、
福島、
福ユー、ジェフユー、うん、ジェフユナイテッド。あと1個。
ジェフ。
最後なんですか。
ジェフユー。
でもジェフユーはユナイテッドって言わないんですよ、自分たちのことを。うん、ジェフっていう。僕はジェフこそユナイテッドって言うべきだと思っていたんですけど、
いや、マンチェスターの選択肢は今ないってこと
ですよ。なかった
ってことですよ、ね、
なかった。でもあのフジテレビのね、はい、あの三宅アナウンサーがね、この前それこそ「万有」ってね、うん、おっしゃってて、はいはい、まあ、万有っていう言葉はあのいわゆるその当時、うん、アナウンサーが言ってもいい言葉になっちゃってるん
ですよね。そうですね、まああの結構プレミアのリーグのファンの人は嫌がりますし、僕ドイツ住んでたら、まあ、普通にドイツのメディアもマンユーって表記しますし言いますけどね。
あ、ただちょっと表記もしてる、
うん、あの長いですから、マンチェスターユナイテッドとかでユナイテッドって言っても何か分かんないですし、まあ、それこそ鹿児島と思う人もねいるわけですから。
でもさ、イギリスの国内でもダンディーユナイテッドっていうチームもあるわけでしょ、
うん、やっぱ元祖どういうことなんですかね、うん、
だから言ったもん勝ちなんじゃない。だからユナイテッドって最近ね多いんですよ。今度ね、高知にもユナイテッドができちゃった。
そうなんですか。
高知ユナイテッドって。
こういうっていうのができちゃった。
二つのチームが本当にユナイテッドです。
確かに。
おお。
ね、言葉としてね。
そうなんですね。ちょっと知らなかったですね。
あの、まあ、地域リーグのその成り立ちの中で、うん、すごいね、僕いつも用語で鳩の喧嘩って言ってるんですけど、あれ、鳩の喧嘩は弱い者同士がですね、あの喧嘩するんですよ、ね、地域で。例えば、鹿児島だったら、 もともとあったボルカ鹿児島っていうのと、うん、FC 鹿児島っていうのが非常に仲悪い、うん、それを J リーグ目指すためにはそのたかだか100万人ぐらいの地域の中でね、同じ市でもう50万人ぐらいしかいないんですよ。そこを2つのホームタウンで分けて、その2人が J リーグ目指す、2つが J リーグ目指そうってしてると、結局はあの力を削いでいくだけになっちゃって、うん、どっちも
両方が体力落ちてくる
よね。そうそう、体力落ちてっちゃう。だからユナイテッドするんだったら、お互いのその心のなんつうんですかね、わだかまりを取って、ユナイテッドするならユナイテッドするっていう風にしてもいいし、 J リーグ行くなら、
あ、じゃあ名前ネーミング的にかっこいいとかじゃなくて、本当にユナイテッドされたからユナイテッド、じゃあコーチもそうなんですか。
そうなんです。ただ松江に関してはシティじゃないんですよ、タウンなんですよね、どう見たって。
人口規模から
シティじゃないじゃない。
そうなんですね、
松江市って。それはちょっと僕もね、松江はタウンじゃないかと。
いやでも大丈夫、今そのユナイテッドの論でね。
でもあれなんですよね、そういう各地で起こってるそういう強引な合併による行こうっていうその強引さを取って、そうと、なんて呼んでるんでしたっけ、
ユナイテッドでドーンっていう。
なんすかそれ、
そんなカテゴリーみたいなもんですから。
それは
コーチもユナイテッド
です。でも金さんがついてきえなくなるので、ちょっとフォローしていいですか。もともと相当は九州リーグでホンドロップをしてるから、うんうん、オルカ鹿児島っていうチームのサポーターともすごく仲が、同じ九州リーグの、うんうんうんうん、九州リーグで戦う仲間として、うんうん、で FCK という FC 鹿児島のサポーターも出てきて、うん、2チームが出てくるに本当にこう鳩の喧嘩のようにどんどんなくなって体力が落ちていくのを見て、もともともユナイテッドしちゃえと、ユナイテッドロンじゃ
ん。あ、そうなんですか。
そこが結構一番最初から言って
た。それ知らなかったです
ね。いや、そのお互いのチームがね、 J を目指すならよ、うん、J を目指してと思ってんだったらユナイテッドでドンするしかない、うん、僕らのチームは地元でその理念があって、そのクラブの理念があって、それが大きくなった結果 J リーグに昇格してるんだよっていうプロセスをたどるんだったら、僕は別にユナイテッドする必要はないと思ってる、うんうん、だけど君たちは目の黒いうちに今 J リーグ行きたいんだよねっていう話だったら、ユナイテッドってドンしかないよねって。でもその代わり、あいつは嫌いだと、こいつは嫌いだってサポーターが揉めてたんだ、絶対ユナイテッドしないから、うん、もうしょうがない、 J リーグに行くんだったらこいつらと一緒にやっていくんだっていう、そのどっかわだかまりを捨てないとダメよっていう。
あ、それに各サポーターたちに解いてたわけです
か。そうです。
それは結構、はい、その導入は重みやっぱありますね、
はい、でファッションでユナイテッドつけてるわけじゃない、うんうんうん、
でそれはね、仲が悪かった長州と勝間がユナイテッドでドーンって革命を起こしたみたいに、
社長同盟、あれがユナイテッドでドーン、
あれもユナイテッドで
社長同盟、
そう、社長同盟
でドーンとね、あれと思います
。いや、ちょっとね、最初はどうかなと思ったんですけども、あの聞いてると、これはちょっと、もし日本サッカーの歴史を書くなだったら、まあ、坂本龍馬ですよね、六層塔が。
恐れ多いですよ。恐れ多いですよ。
ちょっと言い過ぎましたけども、ね、あのユナイテッドでドーンっていうのがちょっと僕のまあ本当に脳裏に刻まれるというか。
いや、だから本当の言葉の真の意味で、あのユナイテッドっていうチーム名が具現化されたのは多分鹿児島ユナイテッドが初めてじゃないですか。鹿児島ユナイテッドもあったし、ジェブユナイテッドもあったけど、そこに。直接的にこう相当の思想みたいなところ
が、うん、いや確かに鹿児島の方も取材して、その社長にあのインタビューさせていただいて、その当時のプロ話を聞いてたんですけども、まさかね、サポーターってどうしてあのその仲が悪かったのどうやってまとまったのかってすごい不思議だったんですけど、その運営側があの手を握るのは分かるんですが、そこにロックソー等のね、そういうフィロソフィーが、ね、あったっていうのは非常に今いい話を。
いや、僕がそのあれですよ、その働き方からどうこうっていうとは僕もまあ思ってないけど、実際はあの自分たちで自立気がついたのかもしれないけど、そういうことも言っていったのは事実。おお、ほんとね、あの田舎の人ほどね、しょうもない意地がね、あの立つんですよ。そこが結構やっぱあのやっぱり厳しい、あのそこが障害になってることって結構サッカーをやっていく上で大きくて、逆に滋賀はユナイテッドでドーンができなかった。
うーん、あ、そうなんですか。
そうなんです。
滋賀県にも2チームあって、1つになろうと仕掛けたらご破産になっちゃった。去年の話です。
知らなかったです。
実 ですか、深夜ファンの皆さん、申し訳ない、小さい話
も。でも、本当に日本のサッカーの世界で実際起きてることって、そういう J リーグの下のカテゴリーでも。
だからね、あの滋賀県の話なんかすごく特徴的なんですけど、滋賀県には実は3チームに、あの J リーグに近いチームがあったんです、はい、3チーム。で、1個はね、完全な企業チームで、佐川、FC っていうところが滋賀にあって、それとあと、レイジェンドっていうところと、それから、ミオっていうところ、この3つがあったんです。で、この、ここは3部の U ですよね、佐川。
はい、
優勝もするし。
佐川東京、佐川大阪からも。
合併して、それこそユナイテッドなんですけど、そこがなくなっちゃう。さあ、親会社の都合で。それで、結局、3部の優勝するチームが、ドイツでなくなるよっていうふうだったら、誰か手を挙げるでしょ、絶対。
そうですね。結構騒動になりますね。
3部の名門がなくなるぞっていうふうになったときに、どっかお金集めるなり、うん、そのいわゆるその
受け皿をね、
受け皿をなんか用意しようかっていう話に、
そうですね、投資する側にとってもチャンスですよ、
チャンスですよね、
岡田さんみたいに下から上がっていくよりも、
うん、まあ、サブ、
すごくそのどういう形で受け取るかっていうお話は、まあ、僕らが想像しようはないけれども、いくつでもそういう話はね、まあ、表に出てきてもいっぱい中にあったのかもしれないけど、表に出てきてもいいし、実際それが仮にあの J リーグを目指すチームで分かんないですけど、福井に移籍しましたって、福井からその母体にして立ち上がりましたでも何でもいいんですけど、そういうのが一切なく、でかつそのミオとレジェンドっていう、まあ、ここもあまり仲良くないんですけど、ここがやっぱり残っちゃった時に、じゃあその県のサッカー協会がじゃあまとまんないかっていう話をして、でも結局はまとまらなかった、去年はまとまらなかった。僕はその時にも、いや J リーグに行きたいという気持ちが、まあ、ここの片っぽのチームね、J リーグに行きたいってサポーターにも言ったんですけど、 J リーグに行きたいという気持ちがもし強いんだったら、それはまとまってもいいけど、もし僕たちは僕たちのサッカーのその哲学があって、そこがカテゴリーは関係ないんだよっていうことであるんだったら、僕はユナイテッドしなくてもいいんじゃないのっていう話をしました
。そうなんですね、
調子いいですね、
そういう話聞きたい。
いや、本当面白いですね、
やっぱり
あのゲストに全然喋らせないってい
う、ね、すいません、いやいや、もう面白すぎますよこれ。
でも
最近この47都道府県でそれぞれやっぱり J クラブを誕生させたいみたいな流れが10年以上続いてきて、うん、あとないのが4つ5つぐらいの県じゃないですか、
はい、
でもやっぱりその地域の体力、マネーとかいろんな意味で現実こうなんですね、支障をきたすような出てくる例があると思うんですけど、だから今のまあユナイテッドみたいな
ユナイテッドでどう、じゃあいい前例ですよね。
ちなみに宮崎県は J リーグがない地域なんですけど、はい、うん、2チーム一応 J リーグを目指そうかというのが今、5部に
あるんです
よ。そうなんですか。そのうちの1個がテゲバジャーロっていうチーム、テゲバジャーロっていうチームと JFC 宮崎っていう2チームあるんですけど、
はい、
結局そのあとホンダロックって3チームあるじゃないですか。
知らない世界です。
そこのサポーターが実は3人っていうか3チーム合同になって、
はい、
宮崎県の国体チームを応援してるんですよ。実はで宮崎県国体青年男子が今2連覇中なんですよ。
あ、そうなんですか、はい、そんな強いんですね。
そうなんです、ありえないんです。こんなで他はね単独チームで行くんですよ、
はい、
いろんなところの国体で、うん、だけど宮崎県は選抜で行くんです。
うん、
ホンダロック中心
ですか。伊崎さんサッカーの話でこんな長尺で人に喋られて、はいはいっていうの、
いや全くもってね、テゲバジャーロがどこが地名なのかさえ判断しかね
る。テゲバジャーロ宮崎、
テゲっていうのは
宮崎県の方言でとってもっていう、
はい、そうなんですね。テゲとバジャーロで、あ、地名はつかないわ
け。鳥と牛っていう。
そうなんですね。
こんな習うの風間彌弘さん以来じゃないですか。
いや、それ以上に未知ですよ、あの用語が。
レ
ゲバジャーロと
JFC、
JFC
J を目指す、
農協みたいな。
そうなんです。 J を目指す FC の宮崎さん。
あ、そうなんですね。サッカーの話には変わりないですからね。サッカーの話でこんなに自宅さんにはいはいって言わす人、
結局そこを通常のそのいわゆる J を目指すとかっていうそのレベルになってくると喧嘩し始めるんです、サポーターが。その内が強い強いとかっていう風になってき始めるから、僕はもうそれはその体力衰えさせちゃうからって言ってサポーターにまとまるように指示を出した。
あ、それがじゃあ国体の。
そうそうそう。で、国体だったらみんな喧嘩しないよね。みんな同じ選手入ってるよね。で、自分たちの応援しようねっていう。だからもうカテゴリーは天皇杯で当たるときはその喧嘩しないで、その要は自分たちのポジションのクラブのその明確なそのなんつう昇格するチームは昇格する目標を持っていけばいいし、宮崎県は宮崎のそのサッカーの話。そのサッカーの話だよこれも宮崎 そのアマチュアで行くチームはアマチュアで行くチームの未来を目指す。だけどサッカーを愛す気持ちはユナイテッドしようってことです。
なるほど。ただじゃあでも経済規模的にその JFC 宮崎とジェゲバジャーロの大丈夫だ、競合してて両方とも
上がれる、
良くないです。
でもここはね多分どっか脱落すると思います。今も同じスタートだったんですけど、やっぱちょっとやっぱりテゲの方が落ちてきて
る。あ、テゲが落ちてるんですね。うん、ちょっとテゲバジャーロかっこいい名前ですね。
でもね、テゲバジャーロからにホンダロックを辞めた選手を3、4人出してたんですよ、レンタルで。レンタルっていうか、辞めた選手がそっちに行って、まあ、ある程度九州リーグでそのある程度実力を保ってたんですけど、今年から抜けちゃったんですよ、ホンダロックの。その辞めた選手がやっぱちょっと落ちちゃって、うんうん、でも横浜 FC から一人レンタルで入ったみたいです
。すごいですね、
うん、なんか分かんない
です。 J2 からテゲバジャロに行った選手がいた
と。そうそう
そう。ちょっと待って、ちょっと待って、お呼びしてるんで、もうなんか奇跡的にね、奇跡的に興味持っていただいてるんでいいんですけど、うん、聞いてる人もっとこっちしたことになると思うんですよ、うん、聞き出してもらっていいですか。佐々木さんつったらそれだってさ、リトルホンダの記者会見とかも、ね、聞いてたの佐々木さんです。
なるほど。
いろんなものとかあるでしょう。引き出すのもやっぱりこうポッドキャスターの仕事ですから。
そうか、面白いですよ。本田圭佑と純一ダビッドソンって仲いいんですか。
いや知らないですよ。
茶の間のおじさんですよ。茶の間のおじさん。
茶の間
のおじ
さん。
いやでも僕ね、あのダビッドソンさんをスタジアムで見ましたよ。あのミラノダービー見に行ったら、なんかテレビカメラで前で白いスーツ着てる人がいるなと思ったら、
着ましたもんね一回ね。
はい、あのダビッドソンさんで、でやっぱ囲まれてましたねファンにね。
解説のトーンでしっかり喋ってくるんですね僕だろうね。
で帰ってきて番組を見たら会えたっていうのを見て、あすごいなっていう、相当面白い番組でしたよね。
会えたんですもんね。そうですよね。関さんはでも結構取材とかね、モスクワの時から。
そうですね、オランダで初めて会いまして、2008年に名古屋グランパスから本田選手がヘノ来た時に初めて会って、当時僕ドイツで住んでたんですけれども、あとチェスカーモスクワっていうロシアのチームに行った時も、まあ何回か、まあ、ロシアに20回以上行きまして、でその後ミラノ移籍してからもまあ行ってますね。今年ももう2回、最初1ヶ月間イタリアとドイツに1月にいたんですけども、また3月に行って取材してきましたね。
ちょっと選手とのつながりを負けないように選手とかさ、
水永翔真君っていう。
また謎ワード出てきちゃったみたいな顔になっちゃった。謎ワード
水間が
水永翔
真。
私もですね、
金沢のエースです。
え、金沢といえば
杖
玄金沢のエース。あ、そうなんですか。
はい、ほ
う
ほ
う。
ホンダロック の, あの塗装家の選手だったんですけど、
本田圭佑
ですけど、本田の選手
です。本田ロ
ックのそっから引き抜かれて、
引き抜やめて、それで長崎に行って、で長崎でから金沢に行ってるんですけど、金沢のエース。
そうなんですね。
で、あのミスタードーナツのフレンチクルーラーが好きなんで、
知らねえ、
試合が終わったって
差し入れはそれだと。
で彼はね、
モスクワの時結構ね、あの本田さんにこうなんですか、取材行く時になんかこう手土産みたいな日本のものを教え
て
したんです。
雑誌持ってきましたね、よくね、あのファッション誌とか、あと、まあ、ロシアいると多分アマゾンとかもね届きづらいなと思ったんで、まあ最新ので、雑誌って意外に重いんで、
そうですよね、
みんな買わないから本人も買わないんで、 で意外に重宝されるっていうのが、まあ、今やねネットで雑誌も見れるようになりましたけど、
スパイクね毎回上げてますね、僕がスパイクを彼の点取ったっつって、ロンドンスポーツで安いスパイクをですね買ってですね、あのロンドンスポーツ安いですいやでもあのなんていうんですかね、カテゴリーが上がっていく、その選手がこうプロセスがこう上がっていくんですけど、僕とその彼の関係はもう全然変わらないので、なんかそのなんかスターみたいになってるんですよ今金沢で、こうキャー出てきたらキャーとかバスに乗ってるとか言われるんですよね。あれとか見てて、
本田の生の話聞いた後なんで何にも響かないです
ね。いやでもその本田ロックにいた時と全く違う扱いを受けてるってことですよね。本田ロックの時はそうキャーってないのに金沢ではあるわけですもんね、うん、その両方見てるっていうのが非常に羨ましいですね。
なんかそのプロセスが見れてるのはすごく下部リーグ、
ちょっといいですか、ちょっとお時間に1本目のお時間が来ちゃいましたんで、全然聞けなかったですよね。
そうですね、
地崎さんに聞きたいことが、はい、聞いてくれてる同志翔くんが聞きたかったこと、ね、
いるのが翔馬のスパイクの話じゃないの。
いや僕からしたらもう本当驚きの連続で、俺はもうちょっと本当に今日来た回があったなっていうもうな原稿何本書けるんだっていう密度でしたよ。
いやいや、地崎さん本当売れなくなりますよ
でもこれこそがね、
地崎さん、
せっかく今の地位をねあの通信時代からね頑張って気づいた今のうち、
いやこんな面白いことは日本で起こってたってこと気づかなかったんでちょっとあの反省しましたね。
ケンキダキさん、あの一言で言うけど僕と絡むと金がなくなるよ仕事減るよ、仕事減るよ、大抵俺と絡んだやつは大体、
いやちょっとこれナンバーウェーブに内容書きたいと思うんでどれぐらい評判あるかちょっとそれで、あの多分結構大きな反響あるんじゃないですか、まあ、ロックソート出ていただいた時も結構大きな反響でしたし、
嬉しかった
です、ね、
嬉しかったです、ね、東
さんに返していただいて、
でナンバー編集部からあのロック総統の写真今日もよろしくねって言われたんですけども、まあ、またね
今日すっぴんだからね
あの提供していただけると、
最新の最
新の ありますか、
はい、ちゃん今日酔ってます、
いやもう完全シラフですね。ナンバー編集部の編集者もすごい楽しみにしてて、
言うじゃないですか、エリート、うん、エリートでなんか MBA とか取ってね仕事バンバンで億万長者って意外とスカトロとか言うじゃないですか、
知らないけどそうなの、
逆にねじれるみたいな
まあ、ちょっと変態になっちゃうから、ね、
ちょ来週もいいですか、
はい、
来週もちょっと
じゃあ来週はじゃあバイエルの話聞こうよ。
本当ですよ、ちょっと琵琶の琵琶湖の話がどうでもいいですか
いや、テゲの話もっと聞きたかったですよね。
テゲの話は面白
い、聞きたかったって、
テゲの話は面
白い、すごい影響力がある相当やっぱりじゃあ来週また
来週また
来週また
そうです、大事なこと来週が100回ですよ、
来週
100回ね、
はい、そうなの、
100回放送こそはビシッと、そうか、
ね、100回目ですから、
記念すべき100回目だから、来週
お送りしたのは串上田翔太郎と串田総長と
本当の参考長
で新のフットボール革命の指導者ロック総統である、
そしてありがとうございました、
あの木崎真也でした、
ありがとうございました、
どうしようこの練習せよ、
これは革命である